時刻は5時39分49秒を回ったところでございます。タッシー田代と
のすけがお送りしております、
トワイライトアベニュー767フライデー。笑い納めみたいな感じになってくるね、そろそろね、時期的にもね、はい、うん、さあやりたい放題探検隊が終了いたしまして、
はい、終わりましたね。
感慨深いですね。
そうですね、
世界はルンルンで締めくくりました、は
い、ルンルンです。
まあ、さまざまな探検地をしてきて最後に我々がたどり着いたのは、
はい、
世界はルンルンであるということね。
世界はルンルンだったと、
この地球をね、はい、この地球を守っていかなければいけないという、うん、我々には到底無理な
そうですね、
でかい課題だな、はい、つってね、
そうですね、うん、
すごい探検地に、ま
あ、一人一人の
そう希望を見出して終わりたかったんですよ、
うんうんうんうん、なんかこうね、そうですね、地獄地獄言ってました
ね。そうなんですよそこがねすごいですよね、
はい、
うんうん、なかなか面白い選曲だったのではないかなと、
そうですね、
思いますよね、
はい、
まあ話は変わりますが、
はい、
来年からですよね、
はい、
来年からはついに来年からは魅惑の音楽裏裏横丁が二番街として始まります、
はい、帰ってきました、
帰ってきましたね、
はい、
もう昼間にはだって伊集院大先生がすごいコーナーをやってますから、
そうなんです
ね、おこがましいですよ、
はい、
だからまあ洋楽とかも取り入れたり
、うん
うん、何かしらこの方向性としては、
そうですね、
何かしら我々なりの、
はい、
二番街、
うん、日本の面白曲だけではないという、
そうそうそうそう、はい、そこにもやっぱりね、
はい、
行くのがまあ 裏横のまた特徴でございます、
ね、そうですね、裏路地な音楽ということですね、
裏路地な音楽ということで、ね、
はい、
まあいろいろ名盤珍盤基盤はあるわけなんですけど、
ね、はい、
それに限らずですね、うん、我々のベクトルでいろいろとお楽しみいただこうかななんていうふうに思いますけどね、
はい、
まだ何も計画してないからな、
そうですねこれからですね、
もうここで燃え尽きた感がすごいあるからやりたい放題探検隊でも、ね、
そうですよね、2年続きましたもんね、
いや2年間、
はい、
俺一人で選曲してきたじゃん、
本当にそうですよね、
うん、
はい、
なんかなナナポピもそうなんだけどさ、
はい、
だ月に大体に20曲近く俺選曲してる感じなのかな、うん、興味あるあるコーナーで言うと、
そうですよね、
うん、
はい、
でもね、昭和歌謡列伝も今年始まった昭和ミュージック列伝が始まったもんだから、
はい、
飛躍的に選ぶ曲が多くなった、
多くなりましたよね
いやでもね、いろんなのかけられて嬉しいんだけど、
うん、
まあ来年からまたね、
はい、
二番街お楽しみいただ
き、ね、
帰ってきますから、
帰ってきますね
ちょっとは楽しみだね、
待ってる人とかやっぱいてくれますかね、
どうだろうね、
はい、
うん、
もう忘れられ
る、忘れられてる可能性もあるからね、
裏路地忘れられちゃってますよね
はっさ裏路地
そうですね、ああそんなのあったっけなぐらいの
まあまあまあ来月ね、はい、第3金曜日、
はい、
楽しみにしていただきたいわけでございますが、
はい、
おとといですか、
うん、
私とのすけ君はグレンミラーを見に行きましてですね、は
い、そうですね、
まあもともとその湘南ビーチ FM さんで、
はい、
私が声を担当した CM が収録がありましてですね、
はい、
5秒、
うん、
5秒の CM、
5秒の CM、
うん、
はい、
もう息継ぎなしで言わないと間に合わない何回やっても5秒48とかになっちゃう、
あ5秒きっかりで収めなくちゃいけない、
そのうち口が麻痺してくるんですよそういうのって
情報量がありますからね、
そうでも、うん、私のペースでやってるバージョンもやっていいっていうことでしたので、それも吹き込んだら結構10秒ぐらいになったのかな、
は
い、
うん
うんうん、それがね、なんかこう、うん、まあ、お好きなのを使っていただければと思うんですが、
はい、
でも実際湘南ビーチ FM で流れてるの聞きましてね、私ね、
はい、うんうん、
嬉しかったですね
そうですよね、うんうん、
でそれがご縁で、
はい、
ね、おととい、
うん、
ね、はい、会場に出向くことができまして、
そうですね、
嬉しかったな、もう、
はい、
もうさ、幕が開いた瞬間にもうのすけくんも泣いちゃった
いやもうあの曲たまらないですね、
ムラセレ、
ムラセレっていうとなんかちょっとピンク色な
ムラセレ
セクシー系な匂いしますけど、
ムラセレですよ、もうね、ねねねねねばばばばばってさ、
もうたまらなかったですね、
いや幕がオーチャードホールってすげえな、
すごいですね、
キラキラしちゃった気持ちが、俺
もうキラキラしました、
天井高くて、
うーん、
すっごい天井高いね、
本当になんか年末 これ見に行けてよかったですね、
う
ん、
そうだね、
はい、
たまたまだってもう本当にくそみそに忙しいのすけくんの日程が空いてたっていうところが奇跡だよね。
いや
これ、ま、
いやもう本当にありがたいです。俺なんかだって本当 CM すらやってないし、
まあまあまあ、
もう本当にもういただいたもう本当にありがたいものですから。
いやでもね、はい、トロンボン奏者としてグレン・ミラーはトロンボン奏者ですから
そうですね。
だって吹奏楽部行ってさ、
はい、
ね、ビッグバンドも経験してる人からしてみたら、はい、頂点でしょグレン・ミラーって。
頂点ですね。
だってどんなさビッグバンドに参加してもグレン・ミラーの曲はやるでしょ。
そうやります、もうやります
ね。え
はい、
でそれでだよ、
はい、
その経験を持ってる人がグレン・ミラー楽団というね、
はい、
看板をもうさ、うん、当時のメンバーはいないですよ。
そうですね、ご本人たちはいないですけど、
うん、その看板を背負って、
はい、
全国ツアーをしているグループのオーチャードホールのコンサートに行けるわけですよ、はい、それはすごいことだよね。
本当にすごいですね。
それを見に行くってさ、
うん、
だからその本当にさまだのすけ少年だった頃、青年だった頃にね、
はいはい、
このあグレン・ミラー・オーケストラっていうこんなスタンダードな曲を、ね、はい、やったグループがいたんだって言って、うん、もうもはや伝説化してるわけじゃないですか。
そうですね、
映画にもなってるしさ、
はい、
でそれの楽団をいつか見に行く日が来るなんて思わないよな。
思わなかったですね、
来日公演さ、
はい、
したらもうオープニングで幕の開き方がすごかった。
すごかったですね。
普通のなんか横に幕が開いていく感じじゃないんだよ、
はい、
で、あのなんかこう歌舞伎座みたいなさ上どんちょうじゃねえんだよね。
そうですね、
上下だけの
上下だけじゃないです、
ね、斜めに開いていくやつだよ、
はい、
あの
なんかディズニーみたいな感じのこう
ス
ウィ
ンって開いた、
あれがもう、
まあ、あの幕の開き方だけでもときめいたもんね、
はい、
いい、初めて見た、あんな映画でしか見たことなかった、ああいう幕の開き方は。
そうですね、はい、
ね、
もう最初から最後までもう一つ一つ何もかも
上手だったね。しかもね、もう
本当にすごかったですね、
本当にね、あの変な話、
はい、
俺の中ではそんなに重要視してる感じじゃない、はい、今までの音楽人生の中で、
はい、
チケット代もね、はい、結構するし、
そうですね、
だから自分で率先していくような感じのコンサートではないっていう位置づけだったんですよ、はい、ま
あ、本当にもうもろストレートな、
う
ん、なんていうんですかね、もうスタンダードな、
ね、そうだよね、
ものですからね。
シナトラが生きてたら、
うん、
フランク・シナトラを見に行くようなと、
うんうん、
ころでしょ、のすけ君からしてみたら、
ね、そうですね、
俺がシナトラ見に行くみたいな、
はい、
いやでもね、うん、それをこう目の当たりにしたとき、
はい、
なんかいろいろ自分の中では、うん、そこまでいろいろ思い入れなかったんだけども、うんうん、でもやっぱりさ、
はい、
始まっちゃったら、
はい、
びっくりした、
もう
ちびるかと思った、
うん、
あらー、
本当に
いいわー、ラララララ、すげーラーララララなんて言って、もともと横須賀生まれでね、はい、
うん、
横須賀はこの日本のジャズの発祥地なんていう風に呼ばれてるんだけどさ、
はい、
そこにあの私が名前をいただいた EM クラブという建物ね、
うんうん、
そこにグレン・ミラーオーケストラ来てるんだよ、戦後、うん、
はい、
間もなく、ね、
はい、
で他にもルイ・アームストロングとかも来てるんだけどさ、うんうん、だからなんかこうゆかりのグループっていう感じして、うん、はい、横須賀でジャズフェスティバルが行われる時も必ずグレン・ミラーの曲は何かしら演奏されるんだよね、
はい、
スペシャルバンドがやるの、
うんうんうん、
だそれ考えると感慨深いのはやっぱりと思ってさ、
そうですよね、
ね、素晴らしい、
素晴らしかったですね、
年の瀬にいいご褒美をいただいたな、
はい、本当に
感謝していますよ、
感謝しています、
本当にありがとうございますっていう感じです ね、
ありがとうございます、
本当に、だから俺らもだから、いやもうだからボーカルの人もね、
はい、
指揮者の方がボーカルやってんだよ、
そうですね、
ただ指揮してるだけかと思ったら、
はい、
歌うんだって、それがまたうまいんだよ、
いい声でしたね、もう
ソフィストケースとされた、はい、そのなんていうのね、
はい、
あのなんかクールなっていうんですか、ああいうボーカルスタイルは、は
い、
うん、ああ、
いや
叫びもしないよ、まあ、もうおばさま方のもうハートがイチコロ状態、
そうでしたね、
すごいよね、
はい、
いやすごい、で女性もね、
はい、
女性のボーカリストも出てき
たいましたね、
うん、
うん、
であとはなんかコーラスグループが出てきたと思ったら、うん、演奏者たちが
4
人組になって歌 う、
はい、
演奏者が歌えるっていうのもまたすごいですね、あれね、
そのコーラスワークもすごかったですね、
そうですよね、
もう一言目というか第一声でうわこの、ね、これ綺麗って思いましたね、
いや本当にすごい、あれでやっぱ世界回れるクオリティってのはすごいね、やっぱね、
そうですね、ムーンライトセレネイダーズ、
そうそうそうそう、おいおいみたいな上を向いて歩こうぜみたいな感じ
そうですね、
はい、いやなんかすげえなーと思った、でも、
はい、
終わりまでずっと と楽しかったですね。
ずっと楽しかった。
ピンクレディの UFO やってましたね。
やりましたね。あれ面白かった。
結構
ちゃんと再現して
すごかったですよ、はい、スイングしてたし
ね。そうですね。
もともとの曲がすごいアレンジなんだなっていうのはよく分かった。
確かにそうですよね。あれ歌詞がなくてもちゃんとあんだけ聴かせられるって、すごいですよね。
だだだだででででで
UFO ってみんなで言ってましたからね。
グレン・ミラーの曲によくあるじゃん、そういう叫ぶやつ、
はい、そうですね、
あれと同じ感じね、
はい、
UFO ってみんなで言う。あ、おかしかったな。
いや、よかったですね。
我々も頑張らないとね、
はい、
本当にね、うん、そんな我々のライブインフォメーション、
はい、
CM 開けた後ですね、はい、お伝えしようと思います。さあ、それでは僭越ながら我々のね、それぞれの音楽活動のライブインフォメーションをね、グレン見られたいと思います、ね、
見られましょう。
まずはのすけくんの方の情報からお願いします。
はい、私が所属してます2人目のジャイナ、
ジャイナ、
はい、ライブまだまだ年内もありまして、
すごい、ね、
12月の23日、来週ですね。
来週、
はい、
祝日、
はい、渋谷のクラブクワトロというところで、はい、ライブさせていただくんですけれども、
すげ
ー、チャレンジドフェスティバルっていう団体というか、うん、グループがありまして、
はいはい、
障害者のイベントなんですね、
う
ん、障害者の方と一緒に作るイベントで、今回普通に参加するだけではなくて、その障害者の、お芝居とかされる後ろでバックグラウンドミュージックをジャイナのメンバーが担当したりとか、
素晴らしいです
ね、いろんなことをこう一緒に作るっていうことをさせてもらうんですね、うんうんうん、このイベントが23日、はい、クラブクアトロであります、
はい、
あとですね、個人的にというか、
個人的に
明日17日ですね、
17日土曜日、
埼玉の、
はい、
埼玉新都心にありますヘブンズロック VJ3 というところで、以前ちょっとこの番組にもかけました鶴というバンドの、う
ん、鶴、
はい、
鶴、素晴らしかった、
大忘年会ライブというライブに
地獄でどんちゃん騒ぎ
そうです、どんちゃん騒ぎのライブにうん、うん、一応2人目のジャイナホーンズとして、
あ、そうなんだ、
はい、僕とサックスとトランペット参加させていただきます。
いいね、
埼玉の方でもしお近くの方いらっしゃったらぜひ見に来ていただければ、
よろしくお願いします。
どんちゃんしていただければ、
どんちゃんね、
よろしくお願いいたします。
詳細は2人目のチャイナのホームページにて、はい、ご参照いただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。さて、私は、楽器の伴奏なく、
はい、
マイクも使わず、
はい、
大声で歌って、はい、くだらないこと言って帰っていく50歳。
帰っていくって、まあ誰にしもが帰ってきますけど、
そうですね、無伴奏独唱というスタイルでライブを展開しております、はい、その名も歌い人語るでございますが、うん、歌い人語る今年もいろいろとね展開してきましたが、主に、
はい、
まあ、4日間のワンマン札幌公演、うん、
はい、
そして10月の再公演という形でやってきましたが、うん、
はい、
1月の28日に歌舞伎町の夜に登場します。
歌舞伎町来ましたね。
歌舞伎町の夜はもうロックバンドとブルースバンドにまみれながら無伴奏独唱で登場します。これは新宿歌舞伎町のゴールデンエッグというね、はい、本当にライブハウスっていう感じのところライブハウスっていう感じのところに登場いたします、
はい、
そしてなんといっても予約が始まりました、
うん、
2月、
うん、
怒涛の4日間ワンマンライブが決定しております、2月の14日火曜日、2月の15日水曜日、18日土曜日、19日日曜日、この4日間でですね、
うん、
間にこのトワキンの放送も挟みながらですね、日程的に、展開いたします、もうすでに予約始まっておりまして、それぞれ30名様ずつの限定公演と予約制となっておりますね。場所は中野区鷺宮の小劇場じゃがいも村です、西武新宿線鷺宮駅というところがありまして、高田の馬場の、特急快速、
はい、
などを使えば、
うん、
次の駅です、
うん、
高田の馬場の次です、
はい、
近いです、
近い、
そして駅からもめっちゃ近いです、
うん、
駅から1分、
1分、
鷺宮の北口から徒歩1分の小劇場じゃがいも村にて4日間行います、
うん、はい、
特別共演として、うん、私寸劇の、
はい、
新作を今回も取り入れるんですが、
うん、はい、
ちょっとだけオリジナル曲に交えてね、
うん、
寸劇やるんですが、
はい、
脚本が出来上がりましてですね、
ついに
できましたね。
この間5ページでしたもんね、
そう、 できました、はい、もう一安心。
ああ、もうこれで怒られませんね。
もうこれで怒られません。
はい。
うん。もう、あとはもう練って、はい。いろいろこうね、
うん。
細部をこう、
細かいところを
調整して、はい、うん、もう、いきなり稽古始めますよ。
そう。その怒られるかもしれなかった人たちが。
それが第一金曜日の森律子。
はい。
そしてよくこの番組に登場する、千葉さんこと、千葉綾乃。
はい。
この二人に今回は出ていただいてですね、私と三人で、この新作の寸劇をお届けしようと思ってまして。
はい。
この間涙の壺というね、うん、ちょっとお涙頂戴の、
はい、
物語やりましたが
自分で言いますか
今度はちょっとガラッとまた変わりましてですね、はい、また我々ならではのですね、うん、寸劇をお見せしたいと思ってますんで、うん、ぜひぜひ皆さんねご予約いただきたいと思います、
はい、
詳細はあまり更新されていない歌人語るのホームページでご確認いただければと思います。よろしくお願いいたします。さあ4時間のトワキンね、いよいよ CM の後後半、
はい、
T7 に突入ということでございましてね、
はい、
今日もすごいラインナップでですね、
はい、
お届けしたいと思ってます、後半2時間もお楽しみに。ああもうスターウォーズのローグワンの初日が今日なのにラジオの仕事がこうして入ってるからいけないなあれあれそこにいるのは R2 デーブもうええよええよんじゃないR2 デーブどうしたのはムーンライトセレナーデやってみてハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ
ハハハハハハハ
気持ちいい
って気持ちいい
託児所かここはいやすげえ
すごいですね、
うん、
はい、
それでムーンライトセレナーデやれちゃうってとこはすごいねインザムードはバカバカだって
バカですね
バカじゃないの
失礼しました。
なんか薬を処方したくなります
なんかやってるうちに、
うん、
もう本当に楽しくなってきますね。
そうだよね。
もう、う
ん、それはそうなんだろうなって思う。
本当はもっとやりたかったです。ただこれやりすぎちゃやっぱ時間の無駄だなと。
事故だね。事故。ラジオ的には事故だ、
ね。そうですね。はい。
すごいですね。
すごいですね。
もうそれだけもうなんかね、はい、感化されちゃって。
そうです。もう体の中に染み付いた曲ですからね。
でもさ、
はい、
あのグレンミラーオーケストラが出てきた時にさ。
はい、
その一員、はい、トロンボーンの人が前4人座ってんだよね、
はい、
でさその中にもしのすけくんがいたらなとか。
そうですよね。
あとは出てきた女性ボーカリストにこれがマリちゃんだったらなって、
はい、
ちょっと想像しちゃった、はい、いろいろ。
いや
ーなんかね、
どうやったらなれるんですかね。
どうだろうねグレンミラー財団かなんかあんのかね
財団があって
だってすごいよな。だって本人がもういないのにずっとさ、
ね、
戦後から70年近く、
うん、うん、
未だに運営してるんだぜ。
そうですよね。で、うん、例えばメンバーがガラッと一気に変わるわけではないんですよね。
ちょっとずつ変わっていくんだろうね。
まあ、ちょっとまあ、お年を召して、
うん、
まあ、ちょっと引退されるっていうことでそのパートがいて、
うんうん、
新しい人が入るときにオーディションかなんかやっぱしてるんです
よね。してるんじゃない、
うん、
してて、でやっぱり、絶対予備の人員も
そうですよね、
一緒に来日してるはず、何かあった時のために、
うん、そうですよね。
うん、
それが まずは繰り上げになって、
そうそうそうそう、
次の予備の人が入るみたいな感じなんでしょうね、うんうん、
だビッグバンド そのビジネスシステムがよく分かんないけどさ、
う
ん、
そうですよね、
うん、
で、まあ、全国を回れる、全世界を回れる人で、
うん、そうそうそうそう
っていうことですよね。オーディション
な
あ、あったら参加してみたいもんです
ね。そうしたらもうすごいね。
そうですよね、うん、
グレン・ミラー楽団にいたなんて
そうですよね、
とてつもないことですよ。
そうですよね、うん、
ね、うん、すごいですけどね、
はい、
いやスターウォーズがもう始まっちゃってからさ、うん、
はい、
スターウォーズ始まっちゃったら
見に行けない。そぞろですか。
そぞろだよ、もう今日はもうこの時間、今もう6時回ったでしょ、
はい、
今日だけでももう3回は上映されてるわけだよ。
そうですね、はい、
今3回目ぐらいでしょ多分、
うんうんうん、
もうやきもきするね。
3回見逃しちゃった。
3回も見逃してるの俺
もう今日はしょうがないですね。
今日はしょうがない、
はい、
だって金曜日に合わせて公開するんだもん。
いや、
いじめかよ。
金曜日に合わせてではないです。たまたま金曜日だった。
そうはい、ね、ローグワン。
ローグワン、
ローグワン、
そうですね、
楽しみなの本当に、
うん
うん、まあそんなこともあってね、
はい、
もう最近は SF ものが、
うん、はい、
目白押しですよこのコーナー。
そうですね、
すごいですよ、はい、海外の SF ものをバンバン取り上げておりますがね、うん、
はい、
4時間になっておなじみ後半一発目はこのコーナーでございます。
はい、この時間は曜日別コーナーをお届けいたします。月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。金曜日のこのコーナーは、はい、昔懐かしい子供向けテレビ主題歌を音楽の側面から検証する。さあここですよ、みんな手を
合わせ、
手拍子ですよ、いきますよ、
合わせて、
せーのをお楽しみいただきます。さあ手拍子できましたか皆さん。
できねえよ
これですね、皆さんできましたか。
なんで通称 T7 は言ってくれない。
あ、通称 T7
つの方が先だったぞ今
うるせえ
徹底徹底じゃねえよ託児所状態になってる。もう
ふざけすぎて失礼しました。
勘弁してくださいよ本当にああ面白い面白いさあということでね、
はい、
T7、
うん、
お届けしないと、
はい、T7
原稿取りに行くのも忘れてたわもう浮かれて、
はい、
ずっとですね、うん、最近は海外ものの紹介をしてます、
はい、
まあ、昔懐かしいアニメソングや、
うん、
特撮ソングなどを紹介してますが、
はい、
有名どころは数年前にほとんど終わってしまいました、
はい、
もう今や、
はい、
そんな番組があったのかと。
うん、もう本当に知る人ぞ知るというか、
うん
うん、
ほとんど誰も知らない。
そうですよね。
でも知ってる人はやっぱりいて、
うんうんうん、
なんかサイト作ってる人がいたりだとか、うんうん、熱烈なファンも
やっぱいる。そうですよね。
うん、
うん、はい。
まあそれだけその人の心に届く番組だったんだろう、
そうですね、
記憶に残る番組だったんだろうと思うんですが、うん、
はい、
いかんせんいろいろ資料がないということでね。
うん、
まあもう本当に難儀しながらコーナーを毎回お届けしてますが、
はい、
だいたい動物ものをやっていくうちに恐竜になったり半魚人になったり、
うん、
で UFO、
はい、
ね、宇宙基地とか、
そうですね、
インベーダー、
はい、
あー、
うんうんうん、
宇宙探検っていうの
は、はい、
先月のすけくんとやった時は宇宙探検
でしたね。
その後ブラボー火星人っていうすごいのが出てきて、
はい、そうですね、
で先週はもう、うん、もう特別ですよ、
はい、
ね、カラーシュガーの皆さんをお招きしてるから、
うん、
怪獣島で、
うん、
ね、パンスタッフ
そうですね
あれこそのすけくんっぽいけど ね、
そうですよね、
黄色でパフンスタッフか、
はい、
パフンスタッ フ、
はい、
あれすごいね、うん、のすけくんと仲良くなれそうだもんね
そうですね、
うん、は
い、どんちゃんできそうです。
どんちゃんできそうだよね、
はい、
でそんな感じでお届けしてきましたが、うん、今日は、
はい、
これはまたすごいね、
うん、
これ見たい俺、
うんうんうん、
毎週見たいって言ってるね俺。
そうですね、やっぱり、うん、なんか書き立てられるものありますよね。
そうそうそうそうそう、うん、一回なんかまとめていっぱい見てみたいな。
あ、そうですね、
うん、チャンネル銀河とかああいうのってやってくんないかな、こういうのな。
そうですよね、特集してもいいですよね。
そう、海外ドラマ特集みたいなさ、うん、なんか SF チャンネルみたいなのもあるよね、ケーブルテレビ。今日ご紹介するのは1969年から1970年にかけて放映されていたんですが、詳しい日時が結局分からずじまいだった、うんうん、
はい、
でも今でいうテレビ東京、
うん、
東京12チャンネルの毎週土曜日の19時に放映されていたらしい、
は
い、うん
うんうんうん、
全部で20何話あったのかな、うん、 題して、
はい、
巨人の惑星。
巨人の惑星、
すごいですよ。
すごいですね。
一文字取ったら巨人の星ですよ、これ。
巨人の惑星。
レレレテレレテテテだよね。
一文字違うだけでよっぽど違います
ね。だいぶ違うね。巨人の惑星じゃなくてね。巨人の惑星だね。
この巨人の惑星だと、本当巨人軍がなんか、
そうだね。
キャンプ地に惑星を。
そうだね。で、まあ、巨人の星みたいな。
そうです、ね。
なってくるとまたニュアンス違うね、はい。巨人の惑星。
うん。
うん、Land of the Giants。
ジャイアンツ、
すごいね。だからもうジャイアンツファン必見の、
うん、違うジャイアンツですけどね、うん、
すごいですよ、
うん、
吉野部とか新之助とか、
そうですね、
いっぱいいますよ。
坂本と
か、坂本とか
長野とか、
そうそうそうそう、すごいですよ。
そうですね。
巨人の惑星、
はい、
1969年から70年にかけて、うん、アメリカではもう少し前に放映されていたものが日本ではその時代に放映され、68年ぐらいですね、これ、うんうんうんうん、アメリカでは、
はい、
時は1983年、
うん、
6月12日、
うん、
ちょうどあれだね、
はい、
マイケル・ジャクソンのスリラーの時期だね、
はい、そうです。ディズニーランド、東京ディズニーランドがオープンして、
そうだね、
ファミコンが出たぐらいです、
うん、そうですね、はい、1983年は6月12日、うん、ロサンゼルスからロンドンに向かっていた定期旅客宇宙船、
612便、
あ、もう普通に飛行機みたいに宇宙船が飛ぶ時代だと思われてたんだね、83年って。
なるほど。
全然そんなんじゃなかったけどね。
そうですね、
うん、ロサンゼルスからロンドンに向かっていた定期旅客、宇宙船612便、うん、スピンドリフト号。
スピンドリフト。
スピンドリフト号は謎の光に包まれて、うん、軌道ルートを外れてしまい、地球によく似た謎の惑星に不時着します、
うん。
宇宙船に乗っていたのは乗員のスティーブ・バートン機長、
うん、
副操縦士のダン、搭乗員の女性ベティ、うん、
ベティ、
そして乗客はエンジニアのマークさん、
マーク、
そして資産家令嬢のバレリー、
バレリー、
挙動不審なフィッツ中佐フィッツ中佐、
はい、
うん、そして12歳の少年バリー、
なるほど、
と飼い犬チップス、
チップス、
彼らが乗っていた。これが謎の光に包まれて、うん、地球によく似た星に不時着します、
うんうんうん、
近辺の調査に向かったバートン機長らは通常の12倍もの大きさを持つ巨大な植物や昆虫と遭遇します、
うん、
おやおや、
うん、
小さな彼らにとって昆虫や小動物は恐ろしい猛獣怪獣も同然。
そうですよね、
うんうん、やがて巨大な人間の姿を発見した彼らは、この星が巨人の惑星であると、
なるほど、
確信します。
はい、
存在を知られてしまった彼らは捕らえようとする巨人たちから逃げ、
うん、
なんとか宇宙船を修理して脱出しようと苦闘します、
うん、
巨人の住む市街や、町や集落は地球のアメリカ合衆国によく似ていたんです。すごい酷似していたんですが、独裁体制下にあるということが次第に明らかになります。独裁国家であるということが分かってきます、はい、うん、科学技術も地球より30年遅れている。1960年より30年遅れた、1930年戦前の感じだったってことですね。
戦前のアメリカだったと、
うん、30年遅れていて、宇宙旅行も実現されてはいない、
うん、
そのため珍しい小人生物としてだけでなく、
うん、
彼らの宇宙船やその技術も狙われることになります。
なるほど。
ほどなく彼らは賞金をかけられ、
はい、
必要に探索されます。
うわ、
時には友好的な巨人の助けも得ながら、
うん、
彼らは地球への帰還を模索し続けるのであった。
見てみたい、
見たい、
すげえ見てみたい面白そう。
だからもうすごいカメラとかさ、
はい、
めっちゃでかいデザインのセットで、
うん、
ね、人間の高さよりも高い写真機、
うん、はい、
このねカメラ、
そうですよね。
それとかもうなんかさ、
うん、
いろんな物品が全部でかく作られてる、はい、セットが、
うんうんうん、
相当金かかったらしくて、これ
そうですよね、うん、CG とかはこの時代まだないですもんね。
ないです。で、あのでっかい巨人と一緒にこの一つの画面に収まる部分があって、
はい、
そこはやっぱり多分オプティカルプリンターみたいなのを使って特撮でやってるわけだね。カラー作品なんです、もともと69年だからね、もうカラーね、
うんうん、
だもうウルトラマンとかはもうすでに始まっていた日本では。
はい、
うん、
へえ、
すごいね。
すごいですね。
うん、これは70年代直前にね、
うん、
まあ、アメリカで放映されていた。
うーん、いいな。
もともと視聴率が不振で打ち切りが決定したその前の番組、
はい、
原子力潜水艦シービュー号っていうのがあって、うん、
はい、
その後番組として急遽制作されたもの。
うーん、
1話完結形式で、はい、誰かが巨人に囚われてそれを仲間が救い出すという展開が多い。
ああ、なるほど、
うんうんうん、で地球人たちはサバイバルのために巨人が捨てた物品、はい、いろいろ放置したりしてる物品で道具を自分たちで作ってそれで戦う。
なるほど。
ドアの下の隙間だとか通気口から巨人の建物に侵入して、ビルほどもある机を縄はしごでよじ登ったり、こうしたアクションが見せ場の一つになっていたと。これは面白そうだね。
いや本当に面白そうですね、
うん、ウルトラ Q でもね、
はい、
8分の1計画というお話が1話あってね、人間が8分の1になれば、こんな通勤ラッシュとか、
うん、
ね、過密都市とかなくて済むみたいなお話が1話あるんです
ね、う
ん、それはまだこれよりも 3,4 年前のウルトラ Q だもんね。そっからそれの影響もちょっと考えられますね、うんうん、
へ
ー。で巨人と地球人との対比を表現するため地球人同士のシーンは普通に撮影して、
うん、
地球人から見た巨人は下から広角レンズを煽って撮影、巨人から見た地球人は上から引いて撮影するなどの方法が取られました。
あ、ちゃんとやってるんですね。そう、
でスタート当初はガリバー旅行巨人、
うんうん、
ガリバー旅行機の巨人編のあの SF 版といった設定がもの珍しくて、うん、結構受けたんだけども、
うん、
視聴率を長く維持することはできず、うん、2シーズンで打ち切りとなった。どうも最終回が中途半端らしい。
あ、途中でもう、う
ん、なんですよね、
今進撃の巨人とか流行ってますからね。
そうだよね、うん、だそれにも通じるものがあるね。
そうですよね、
うんうんうんうん、というわけでね、
はい、
まあ、読売ジャイアンツファン必見の、うん、
必見です ね、
ねすごいですけど、
すごいですね、
巨人の惑星、
はい、
主題歌、主題、うん、テーマ曲ね、
はい、
これ日本のテーマ曲はなくて、
うん、
やっぱりそのアメリカオリジナル版の曲がそのまま使われていたようなんですが、
はい、
作曲者見てください、このクレジット、
はい、
ジョン・ターナー・ウィリアムス、
はい、
あのジョン・ウィリアムス、
ジョン・ウィリアムスですよね、これって
スター・ウォーズの、
うん、
ジョン・ウィリアムスです。
そうですよね、
E.T. のインディ・ジョーンズの、
はい、
あのジョン・ウィリアムスがやってます。
これすごいですよ、ね、
ジョン・ウィリアムスの劇版としては結構初期の方、
うん、
宇宙家族ロビンソンだとか、
うんうん、
あの辺を手掛けた 3,4 作目だと思うんだよね、
うん、
でそのあのジョン・ウィリアムスが、
はい、
やっていたこのランドオブザジャイアンツ、
うん、
巨人の惑星、
はい、
このテーマ曲ね、
もうワクワクしないわけがないですよね
これがまたよくできてますよ、
うん、
で YouTube とかでね、ああいう動画サイトで、はい、あの実際ね放映されていたのを見たんですけど、
はい、
これがまたワクワクしますよ、オープニングも良かったですね、
はい、
そのテーマ曲を聞いてね、のすけくんと一緒に検証したいと思います。アメリカドラマだな、
ワクワクする
スリルがある感じ、
ね、そうですね、なんかドキドキ、
ちょっとサスペンス始まってますね、これ、
はい、
ドキドキする、
テレレレレレがもう
すごい、ね、引
き立てられますね、うん、
これでもトロンボーンね、
そうですね、
いい感じの、
はい、
ビブラート入れながら、
うん
うん、このやっぱこのフレーズだよな、うん、アメリカドラマって感じすんなこれ。このさ後ろの方でコンガが鳴ってんだよ、
はい、
カタコトカタコト、うん、よーく聞くね、これがまたスリル感をね でね、あの派手なスネアを使ってないの。
はい、そうですね。そう、
ハイハットとコンガだけなんで、
ずっとハイハット、
そこがすごいね。
そうですね、うん、
緊張感出して、うん、
各楽器がもう本当に特徴を生かして、
うん、そうだね、
ヒロリロリとか、
そうそうそう、
本当に綺麗に、
ね、
効果的に使ってますよね、
うん、短いんだ、1分ぐらいしかないんだよね、うん、でもこの中にあるワクワク感とかハラハラ感はすごい、はい、
そうですよね、
うん、ヘラレラレラレラって言うんだろうね、これなんだろう、このキングギドラの鳴き声みたいなやつ、
ね、なんだろうな、クラリネットかな、なんだろう、
なんだろうね、うん、なんか電子音のような感じもするしな、うん、オーケストラがでもすごいですね、
はい、
ジョン・ウィリアムスだもんだって。
そうですよね、
ジョン・ウィリアムスの作品を T7 で紹介するのもしかしたら初めてかもしれない。
まあやっぱメジャーどころはたくさんありますけど、うん、それは紹介しないですもんね、基本的には。
うん、うん、いやーすごいね、
はあ、
うん、これやっぱトロンボーンだね。
そうですね、うん、勇ましい気持ちもあり、
うん、はいはいはい、
ペッポッポッペッポってちょっと宇宙チックなのもある。
ああ、なるほどね、はいはいはい、
アドベンチャーみたいな。
そうだね、このあのハープ使ってるでしょ、そう、はい、でっかいハープ使ってるね、これね、ドルーンって、はい、そこはもう魔法の入り口だよ。
そうですね、
未体験ゾーンへの入り口だよねあれ、これはだからもう見たい、
見たいです本当に。
このねスピンドリフト号のデザインも好きなの俺。
スピンドリフト号、うんうんうん、
これはもう子供心にプラモデルが欲しい。
そうですね、はい、
この頃のでもデザインってすごいね、
うん、なんか本当すごいですよね、よく考えてますよね。
そうだね、うん、今日はですね69年から70年にかけて、うん、日本でも放映されていたらしい、うん、巨人の惑星、はい、ランド・オブ・ザ・ジャイアンツ、うん、これね、
はい、
ジョン・ウィリアムス、
ジョン・ウィリアムス、
ね、まさかこの番組にジョン・ウィリアムスが登場するとは。
そうですね、
スター・ウォーズだけだと思っていた、はい、
それ今日紹介できたんですからね。
そうそうそう、はい、これローグワンに合わせて、
はい、合わせて
、ジョン・ウィリアムスリスペクト、
はい、
ジョン・ウィリアムスにもこういう仕事があったっていう、ね、
そうですね、
でももうおびただしいほどのその楽曲をもう作ってきてる人だからさ、
うん
ねえ、
そうです
よね、その中でもこういう曲を紹介するっていうのはなかなかないと思うよ、
うんうんうん、
世界広しといえども。
そうですよね、
トワキンだけだと思う。
トワキンだけジョン・ウィリアムスのこの曲
ねえ、やっぱそう海外ドラマのテーマ曲のクオリティってすごいなって思うね、うん、
そうですね、
さすがアメリカだなってこういうところはやっぱ認めざるを得ないですね、
はい
はい、というわけでございまして、タッシーたちの徹底的にテレビテーマ、今日は巨人の惑星を紹介しました。また来週もお楽しみに。ですね、
はい、
出てきましたよ、もう
出てきました、
日の出の勢いだすごいですね、動画今回も撮りましたよ、
はい、
もうあの先月のチャーリーブラウンがもう大好評でびっくりしましたけどね。
いやチャーリーブラウン
今日も黄色い日の出で、
はい、
真っ黄色黄色で来ました ね、
はい、そう
ね、ぬいぐるみかと思ったら、
はい、
あそこにある可愛いぬいぐるみが、
そうですね、
あのあれをこうあれかぶりで出てきたぞという感じで、
うん、そうですね、
今日もありがとう、
プーさんからプーさん出てきたみたいな感じ
で、ね、そうだねプーオンザプーでしたね、
プーオンザプー
、というわけでございまして、はい、この動画はですね、はい、まあ、早ければ今夜、
早ければ
遅ければまあ 2,3 年後にもアップしようかななんていうふうに
暗いの感じですけどもございます
よろしくお願いいたします、はい、 さあポケポペンさあ始まりました、はい、リクエストタイムのお時間でございますね、うん、まあ、今月は12月ということもあって、はい、うん、総決算、
はい、
1年締めくくりのシリーズということで、うん、第1金曜日の時のファックステーマは今年これを頑張った、
はい、
先週は今年これに感動した、
うん、
それがまあ今週であればまあグレンミラーみたいな感じで言えるんだよね、
そうですね、
グレンミでしたみたいなことをね言えるんだよね、
ラーぐらい言いましょう、別にラーぐらい言いましょう、
グレンミに感動しました、
いやいやラーぐらい言いましょう
でね、今日はやっぱりなんと言ってものすけくんですから、
はい、
ちょっとたらふくいかないと、
そうです ね、
もうお腹空いてきたもん、
腹減ってきました、うわこれから腹減るんだろうなもっと
これからね1時間半
うそうですね、
腹減り地獄でどんちゃん騒ぎですよ、
地獄でどんちゃん騒ぎです、
オンザヘルですよ、インザヘルですよ、
みんな困らせるんだろうな、うん、
今日のファックステーマはあなたにとっての2016年シリーズ、略してアナジュロの第3フライデーサンフラ、うん、アナジュロサンフラ、今日のファックステーマは今年これが美味しかった、
これが美味しかった、
今年何々が美味しかった、
うん、
あなたが今年味わった食べ物の中で、うん、もう本当特筆すべき美味しかった、うん、
はい、
デリシャスだった、それをですね、うん、教えていただきたい、
うん、
ということでね、
はい、
もう腹減り覚悟でいきますよ、
そうですよ、もう
どんなものが美味しかったでしょうか、のすけくんなんかある、
そうですね、一つちょっと飲み物なんですけど、うん、
飲み物
美味しかったもの
は、はいはい、
ついこの間飲んだんですけど、
はいはいはい、
日本酒が僕好きで、
はいはいはい、
あのたまたま立ち寄ったお店で、うんうん、あこれいいなと思って飲んだ日本酒が、うんうんうん、あの埼玉県のやつだったんですね、羽生市のお酒で、
はいはいはいはい、
花浴びっていうやつだったんですよ、
花浴び、
あのお花の花に太陽のよう、太平洋のよう、あ太平洋じゃねえ、あのよう、
あ日当たりの日、
そうですね、日当たりの日に浴びる、海水浴とかの浴で、はいはい、花浴びって読む日本酒があって、あの、まあ、日本酒こう飲んで、うん、あほのかな甘い香りがするとか、はい、フルーティーなとかあるじゃないですか、はい、もう飲んだ瞬間に甘って本当に言っちゃったぐらい甘くて、こんなに甘い日本酒飲んだことないなって思うぐらい、
あそう、
びっくりしました、
でも美味しそうですね、
もうスイスイっといっちゃいました、
やばいね、
はい、
やばいパターンだ ね、
そうなんですよ、めちゃくちゃ美味しかったです、
すごいね、
はい、羽生市の
花浴びですか、
はい、ちょっと南洋醸造というところから、出てるみたいですね、
それはいいですね、
はい、あとは、まあ、香川のうどんとかですね、
香川のうどん、はい、うまそうだね、
僕この人生の中で初四国だったんですよ、
はいはいはいはい、
今年、
はいはいはい、
しかも、まあ、数時間しかいなかったんですよ、その中でも絶対うどんは食べたいって思って、うん、
はい、
うどんだけ
丸亀うどんみたいな、
そうですね、
はいはいはい、
バッとうどん食って、
バッと食って
バッと香川でうどんバッと食ってもうでも美味しかったですね
いいね、
はい、
あいろいろな美味しい食べ物っていうのは ね、うん、ね、まあ、こう1年の中で巡り合ったりするわけでございますがね、
はい、
皆さんはどうでしたでしょうか、ぜひ今年出会った美味しい食べ物教えてください、
はい、
ファックス番号のすけくんお願いします、
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 で19時15分もうちょっとですね、お待ちしております、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、もう年末大笑いで ね、
そうですね、
今年もあと2週間でございますから、はい、皆さんあのね、もう精一杯笑っていただいて、
う
ん、
そうです、笑って終わりましょう、
メールいただきましたよ、早速ご紹介したいと思いますがね、
はい、
先週のゲストでございます、
お来ましたね、
ラジオネームスナフ金蔵、もう先週はまた盛り上がったね、
そうですよね、
聞いたあのね、
はい、
なんとかオンザウォーター
、はい、
すごかったですね、
いや本当すごかったですね、
よかったよね、カラーシュガー
のさ、曲本当に曲素敵でした、
生ライブとは思えない、レコード聴いてんのかと思ってるぐらいすごい、
カラスガさんの声も本当素敵でしたね、
素敵だ、
はい、
本当素敵、
うん、
ワンマンが近いからね、
うん、
スナフ金蔵さんです、
はい、
のすけさん21度目まして、
21度目まして、
21 21、すごいね、
はい、
もうギンギンだね、
そうですね、
うん、
サークルで遊んでんでしょうね、
サークル
大学生の設定ですけど、
大学生かよ大学行ってたの、
大学まあ、うん、ちょっとだけ
ちょっとだけかじる程度
かじる程度に
へえ、
はい、
あそうなんだ、
かじって、
うん、
あの
吐き捨てた
吐き捨てちゃいました
ペッて、
はい、
あそう、はい、サークル入ってたの？なんか
サークル入ってなかったです。
あそうなんだ。
あの友達の大学、全然自分の大学じゃない大学に遊びに行って、はいはいはいはい、よくそこのサークルで遊んでました
。よくわかんねえ、はい、いるよねそういう人ね。
いますいます。遊びに出身でもないのに
さすらいの。
そうです。あなた誰っていうのがそのサークルで遊んでました。
自由だよね、
うん。
21歳か、うん、何してたの21歳
は。でも本当そう、本当それです、はい、
かじってる頃。
本当にあその頃は
カレッジをかじって
た。自分が行ってる大学はかじりもせずに、うん、その友達の大学のサークルに遊び行って、うん、こう
ああ
やっぱサークルの飲み会とか経験したことがなかったんですよ、うんうんうん、だからもうめちゃくちゃ楽しかったですね。で多分こうまあこれはあんまり言っちゃいけないですけど、うん、大体後輩は先輩をこういろいろ立てなくちゃいけなかったりするじゃないですか。それが大体1、2年生、19、20歳ぐらいじゃないですか。
そうだね、そうだね。
それを乗り越えて、どんどん偉くなっていくじゃないですか、
はいはいはい、
俺その大体大学3年生ぐらいの年にそこに行ったから、うん、なんかちょっと最初から崇められてる感じがして
知らば知らずなの、ね、
そうなんです。ちょっとなんか飲みますかみたいな感じで ありがとうみたいな感じで
客人だしな。
そうなんです。ちょっとずるい感じで、
ね、ずるいよ、
はい、
俺全然そんな経験したことない。サークルのサの字もない。大学のダの字もない。でも青学の学食で昼飯食ってたね。
あーいいですね、
うん、それでさスープこぼしてさ、はい、女性のスカート汚しちゃったことがあって、
あららら、
あの平手打ち食らったことある。
あそうマジですか。それそマジとじゃない
です。マジの話で。
悲惨な
平手打ち食らったことは青学の学食で。
悲惨な思い出ですね。
青学の学食でさ平手打ち食らう男なんてそういないよ。
そういないですね、
うん、
はい、
めっちゃへこんだもんその夜。
いやそりゃへこむな。
4畳半の一人暮らし、
しかもだって、まあ、わざとじゃないですもんね、うん、
がっかりした俺、
うん、がっかりしますよそりゃ
本当に。うん、のすけさん21度目ましてということでね、はい、たっしーさん83度目まして
83、
ね、はい、もういよいよ会長クラスですね、これ。
会長
ここまで来るとね、
名誉会長クラスですね。
もうひげとかくるんってなってる。口ひげくるんってなってる。
そうですね。
すごいよ、
はい、
もうだから言うことも、
うん、
言う発言力もすごい影響力が、
は
い、
ね、一言二言で、
うん、もう会社の方針が決まっちゃいます。
そうですね、
すごいよね、はい、とてつもない大御所感がありますね、
うん、そうです。ドン
八ドン狩猟とか
いドン、
はい、スナフ金蔵ですということでね、
はい、
先週はカラーシュガーとして4時間生出演できて、カラスがともども本当に楽しい時間を過ごせました、うん、リスナーの皆様からの温かいメッセージも感動でした、
うん、
ありがとうございましたということでね、うん、いや楽しんでいただけたらよかった本当。
そうですね、
うん、トワキンのこのラジオブースには、うん、葉っぱ役会のうちわが飾ってあったり
ありますね、
はい、今のすけさんが座っている斜め後ろにサイン入りのでっかいジャイアンのポスターもあって、
うん、あ、はい、
置かれている一つ一つからその時の雰囲気が伝わり、うん、笑い声が聞こえてくるようで感動でした。もうこれトワキン愛に溢れてる。
もう本当そうですよね、
うん、
はい、
そして、美味しかったものですが、
はい、
トワキンに出演したその日、
はい、
タッシーさん森友さんに連れて行っていただいたラーメン屋は驚きのラーメンオブザイヤーでした。
おーすごい。
あれはもう本当素晴らしいからね。
本当にそうですよね。
俺ら毎週、俺は毎週食いに行ってんでさ、はい、ね、のすけくんなんてもうね、
はい、
今日はもう
もう
一滴も残さず、
もうそうです、
丼にこの残った油の輝きが、
うん、はい、
グレンミラーオーケストラの、はい、キラキラした星屑に見えて
た。そうなんです。どんぶりを最後飲み干した時に油がこう垂れていくんですね、下に油がキラキラキラキラと、
ね、う
ん、それがグレンミラーオーケストラのムーンライトセレナーデかと思いました。
面白いよな、うん、連れて行っていただいたラーメン屋は驚きのラーメンオブザイヤーでした、うん、味はもちろん量価格すべてにおいて満足の向こう側でした。
おーすごい、
オーバーザ満足。
そうですね、
オーバーザ満足ですよ、うん、ね、
満足を超えたわけです。
オーバーザ満足。
満足も英語にすればいいね。
そうですね。そして翌々日の日曜日は、
うん、
そうだよ、浜田陽里さんの番組だよ、
うん、
ストークサンデーに出演するため再びコーノスに降臨、
はい、
その時エルミコーノスにあるつけしんさんで食べたコーノスコロッケは、
はいはいはい、
コロッケオブザイヤーでした。
いやー、そう その通りですね。
のすけくんが買い食いするとこだ。
そうです。内緒で
買い食い。内緒で買い食いするとこだ、あそこは。コロッケは出来たてのホックホクで、うん、中の玉ねぎがシャッキシャキで、うん、懐かしい味と新しい食感で大満足でした。あの玉ねぎね、はい、手で剥いてるんだよ、あれな。お盆を返すときにお店のおばちゃんにコロッケ美味しかったよと言ったら、コロッケみたいにホクホクの笑顔を返してくれました。
いいですね。
そんなコーナスのやんばいな雰囲気を身にまとい、カラーシュガーは今月25日、
うん、
今月25日、うん、初のワンマンライブを行います。そうだよ ね、
そうですね。
シャキシャキのホクホクです。
いいですね。
いいですね、うん、場所は新高円寺のスタックスフレッド、
うん
ね、ご予約はお店のホームページのスケジュールに受付メールアドレスが記載されていますので、
はい、
そちらにどしどし送信よろしくお願いいたします、うん、カラーシュガーのスナフ金蔵でしたということで、25日のワンマンライブが近づいてまいりました。カラーシュガー、
そうです ね、
ね、
うん、
いやー素晴らしかったですよ、先週の演奏もね、うん、
いや本当良かったです。
ぜひ皆さんね、足を運んでいただきたいと思います。
はい、
コーナスでこうしてね、美味しいものを食べたって言ってくれると、なんか、うん、お招きした回もあるしね。
そうですよね。
なんかあのゲストに出ていただいたっていうこと以上に、うんうんうんうん、なんか喜びを感じますね。
はい、
うん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
まあまた遊びに来てくださいよ。
うん、
のすけくんまだねえお会いしたことない、
あのライブ一度来ていただいて。
ああそうかそうか、
はい、
そうだよ。
もう本当にちょっとしか挨拶できなかったんですけど、
そうだ、
うん、
ジャイガのねライブね。
そうですね、
そうだよね、はい、いやぜひぜひね、ワンマン今度はやる側として頑張っていただきたいと思います ね、
すね、
うん、ありがとうございます。今日のファックステーマは、今年これが美味しかった、うん、今年私が美味しかった食べ物メニュー、
うん、
デリシャスだった経験、
はい、
ぜひぜひ教えていただきたいと思います。もう一度のすけくんファックス番号お願いします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 で、あと30分ちょっとお待ちしております。
はあ、お腹すいた。もうだってラーメン食べたばっかなの
に。そうですよね。
ラーメンの話でコーナスコロッケの話したら、
食いて
ー、メンチも美味しいんだよ。
そうですね、スマイルメンチ。
あーダメだ、お腹すいてきた。一旦 CM 行きたいと思います。